お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石橋さん、こんにちは。
こんにちは。
久しぶりですね。
あ、お久しぶりです。
はい。
楽しみにしてます。
いかがですか、マーケットレーンの方は。
あ、はい。今まで通り楽しくやってます。
そうですか。
はい。
お客さん、忙しいですか？
そうですね。おかげさまで、店舗も、いくつか増えまして、以前と比べてですね。うん、はい。コーヒーも、また、いつもと同じように美味しく、満足のいくクオリティのものも、飲めてるんで、楽しんでます。
はい。メルボルンは、オーストラリアのコーヒーのキャピタルみたいな感じになってて、ますますメルボルンに来たら美味しいコーヒーを期待する人増えてると思いますけれども、いかがでしょうね。
そうですね。期待に応えられるようには頑張ってますんで、はい。できるだけ美味しい生豆を仕入れて、美味しく焙煎して提供できるように、みんなで協力して頑張っていきたいと思ってます。
はい。ところでですね、その美味しいコーヒーですけど、何かトレンドというようなものはありますかね、今。
そうですね。まあ、生豆とかですね、焙煎とか、そういった話とまたちょっと違うんですが、コーヒーの器具ですね。やっぱりコロナ以降ですね、おうちコーヒーっていうのも結構流行ってきて、実際に、焙煎された豆を買ってですね、自宅で抽出する人が増えたっていうこともあってですね、まあ、ドリップコーヒーが、結構、家庭で作られて、飲まれる方が増えてきたんですよ。それからですね、またそこからちょっとレベルアップしてるところ、アップグレードされてるところがですね、モカマスターっていう機械があるんですけど、結構ちっちゃなカフェとかにですね、業務用として使われている場合があるんですけど、その機械がですね、まあ、結構高価なものなんですけど、電動でコーヒーを抽出するんですけど、少し大きめのサイズになりまして、電動なんで自動的に、お湯、あったかい、熱湯のお湯を、ドリッパーにポタポタですね、垂らして、それで抽出するような機械になってます。それがですね、1.25 リットルって結構な量なんで、
うん、
大きめのマグカップで4杯は飲めるので、何人かで分けて飲めることができるんで、朝それを1杯入れていただいたら、家庭で何杯か、2人で分けたら、まあ、2杯ずつとか飲めたりするんで、便利っていうことで、たくさん飲む人は、そっちの方に変わっていく、使うようになっていくっていうことも、今流行ってるっていうか、まあ、トレンドかなと思ってます。
もう昔はどっちかといえば、そのエスプレッソマシンを使ってっていう感じでしたけども、それよりもそちらにモカマスターの方に移ってという感じですか？
そうですね。はい。まあ、ドリップマシンとしてパーコレーターっていうのはアメリカの方で主流だったと思うんですけど、まあ、機械で大きめに抽出してて、そちらよりも結構扱いやすくて、抽出のクオリティも結構いい感じで、以前までは結構エスプレッソマシンは自宅で、抽出して飲んでる人も増えたんですけど、やっぱりドリップの方にも、変わってくる人が増えてきたと思いますね。
はい。
やっぱり、少量で、250グラムとかでですね、焙煎された豆を、シングルオリジンで買って、一つ一つ、どういった味がするのかっていうのを味わう楽しみもあるので、人気だったのかなと思いますね。
本当にそうなんですよね。コーヒーお客さん呼んで出すときにですね、はい、例えばサイフォンみたいなやつだとそんなに一回でたくさんは取れないので、
そうなんですね。
はい、マスターの方、自分の主人の方はですね、ホストの方は全然そのコーヒー飲むところじゃないっていうことになっちゃうんですよね。
はい、そうなんですね。
それでそれ、一回でたくさんできるモカマスターみたいなのはいいですよね。
そうですね。はい。本当に味も安定して美味しく抽出できるので、で、抽出した後もですね、容器、まあ、ガラスの容器があるんですけど、そこの下にですね、ホットプレートというのがついてまして、温めができるような状態になっているので、まあ、そのまま放置しといても、まあ、40分後には消えるようになってるんですけど、温かく飲めるっていうことも、はい、便利で人気があるところだと思います。
そうですね。さらにいいですね、それは。
そうですね。はい。オフィスでもやっぱり置いてる人も多いですし、カフェに行かなくなってしまうっていう、ちょっと悲しい部分はあるんですけど、でも、みんなで美味しいコーヒーを飲んでもらえるってことが一番なので。はい。
まあ、全体的な流れとしても、そうすると、ドリップの方に少し移行してる感じがあるんですかね。
そうですね。はい。深煎りではなく、もう少し浅煎りの方も、だんだん飲むようになって、そこからですね、増える、そういったのを飲む人も増えてきて、それで、モカマスターっていう器具を使う人も増えてきてますね。あと、また、まあ、ちょっと話は変わるんですけど、すごくちっちゃな、抽出する道具があるんですけど、それがエアロプリスって言うんですけど、まあ、こちらは、一人用っていうサイズ、ちっちゃいんですけど、結構持ち運びも便利で、プラスチックでできてるので、結構簡単に、まあ、旅先とか、出かけた時に持っていけることもできるし、あと、まあ、一人でコーヒー抽出して楽しむっていう人は、何度もそうですね、いろんなレシピを試してっていう方には向いてますね。注射器のような形をしてまして、で、そのコーヒーを抽出する部分にですね、網目の、穴が開いてまして、そこに、ペーパーフィルターを円形のですね、敷いてもらって、で、お湯を注いで注射器のように押して、コーヒー豆を入れて、で、注射器のように押してコーヒーを抽出するんですけど、それもですね、世界大会も何度か行われてですね、去年、ちょうどメルボルンで世界大会が行われて、世界からですね、60カ国の、選手の方が来られてですね、選手の数はですね、4000人を超えてるっていう、ことも聞いてまして、コーヒーの、世界大会、どの大会見てもですね、このエアロプレスが一番、実は、人数が多いんですね。で、結構カジュアルで、ジャッジの人がですね、3人いて、で、競技者の方がですね、3人、1組で、やってもらうんですけど、で、もう本当に抽出したコーヒーをですね、目の前に置いて、ジャッジの人がスプーンですすってテイストして、で、1、2の3でですね、美味しかったカップをですね、指さすんですね、ジャッジの人。で、その指の一番、集まった人が勝者ということで、どんどん勝ち進んでいくんですけど、まあ、毎年行われてるんですけど、そのチャンピオンのですね、レシピが、エアロプレスのウェブサイト上で見てですね、どういったレシピを使ってるのかですね、見れて、自宅で試すこともできるっていうんです。それもですね、結構マニアの間では流行ってますし、結構、そのエアロプレスという器具を外で聞くようになりました。
ああ、そうですか。マーケットなんかもそういう器具なんか置いたりしてるんですか？
販売してます。
それを買いに来る人だんだん増えてます？
そうですね。やっぱり増えてますね。もう本当に若い人から年配の方まで購入される人がいて、すごく嬉しいですね。やっぱりいろいろな器具を試してみて。
ちょうど、モカマスターと反対に一人でもできるって、それがいいですよね。
そうですね。で、まあ注射器といってもですね、少し硬いことは硬いんですけど、女性の人でもですね、使ってる人多いですね、意外と。やっぱり、日本の選手とかも結構出られてて、日本でも結構有名になってきてます。
しかし先
で、
ほどおっしゃったその競技者の数ってすごいですね。
そうですね。北欧のノルウェーのカフェのオーナーさんが始めて、ちっちゃく始めたんですが、そこからどんどんどんどん広まって、で、今に至るっていう感じでですね。
どうしてそんなにみんなやりたくなるんでしょうね。
そうですね。やっぱり、ウェブサイトとか、やっぱりそういった部分で広まったっていうのと、あと、カジュアルで誰でも参加できるんですね。なので、競技者の募集をかけるときはですね、もうすぐに埋まってしまって、なかなか出たくても出れないという人も多くなってるんですけど、本当にコーヒー関係者じゃない人でも、一般の人でも家で、家庭でエアロプリ使ってる人でも、応募すれば出れるっていうのは面白みでですね。そういった、まあ、シンプルな部分と、それでも審査の人たちは味だけを見て審査をする。美味しいなと思ったのだけを、指さして選ぶっていうその部分が、やっぱり、素直で気に入って、出られる人も多いのかなと思いますね。
選手が多くなると、審査員の方大変ですね。何杯も何杯もテスティングしなくちゃならなくて。
そうですね。この間、審査員の人数もですね、10人以上はいたと思うんですけども、すごい早いペースで交代で、入れ替わりして、選手の人たちもすごい早いペースでどんどんどんどん進んでって、1日で終わってましたね。
観客なんかもいるんでしょうかね。
そうですね、オーディエンスもすごいたくさんいました。最初ちょっと天気もあまり良くなったんですけど、それでもやっぱり世界中の選手の人たちを見にですね、地元の方から少しちょっと離れたところから来た方、海外から来た方もいましたし、すごい楽しい 大会ですね。僕も、審査の方をやらせてもらったんですけど、楽しかったです。
優勝したの日本人じゃないんですね。
あ、残念ながら今回は、まあ、2023年の優勝者は、タイ人の方だったんですけど、すごく入れ方も上手でしたね。僕は、直接飲むことはできなかったんですけど、美味しそうでした。
そうですか。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。